先週はパウロの第三次伝道旅行、そしてエペソでの3年間の滞在、その後のことについてお話をしました。でパウロはその後エルサレムに行くべきであるということ、さらにその先にはローマへ向かうという、そういう目的が、聖霊御霊によって示されていました。その前にパウロはもう一度マケドニアとギリシア、特におそらくコリントの教会と思われますが、訪問して、それからエルサレムへ行くという計画を立てました。聖書からはこの期間、時間がどれぐらいだったのかということははっきりとは分かりませんが、それなりの時間だったと考える人もいます。パウロはこの旅の途上でこれまで訪問してきた教会の信徒弟子たちと出会い、交わりを持ち、また御言葉によって励ましてきました。でマケドニア、ギリシャを訪問した後、パウロたちを乗せた船は、海岸に沿っていくつかの港に立ち寄りながら、南へと向かい、エルサレムへ向かったわけですけれども、途中エペソの港に立ち寄ることもできたんですけれども、あえてパウロはエペソには立ち寄らないで、近くのミレトスという港に着きました。20章16節ですけれども、アジアで時間を取られないようにエペソには立ち寄らずに航海を続けることに決めていた。彼はできれば五旬節の日にはエルサレムに着いていたいと急いでいたのであると書かれています。五旬節、つまりペンテコステ、だいたい5月の終わり頃でしょうか。その時にはエルサレムに着いていることを願っていました。旅の途中でエペソを訪問できなくなったパウロは、ミレトスという港からエペソに使いを送って教会の長老たちを呼び寄せ、最後のメッセージを語りました。それが今読んでいただいた聖書の箇所です。その一部を読んでいただきました。使徒の働きに書かれているパウロの旅はこの後、エルサレムに向かい、そして大変な苦労の後ですけれども、最終的にはローマへ到着したというところで終わっています。その後のパウロの動きについて、働きについてははっきりしません。パウロが書いたいろいろな手紙から推測することはできます。しかし私たちの知る限りでは、この後パウロがエペソやアジア州の教会を訪問したという記録はありません。ですからパウロ自身にもエペソの教会の人々と会うのはこれが最後だという思いがあったのだと思われます。このミレトスという港町はエペソからは48キロほど離れているそうです。古くから繁栄していた港町でしたけれども、エペソに立ち寄れないパウロはエペソまで使いを送って教会の長老たちを呼び寄せました。エペソへ立ち寄らなかったのは、そこで時間をたくさん取られてしまうということもあったでしょう。ある人はこの時パウロたちはエルサレムへ届けなければならないたくさんの献金を運んでいた、ですから、エペソでは暴動が起こっていますから、そういった危険のある町へは行かないで、危険を避けるという事情もあったのではないか、いろんなことが考えられます。あるいは単にもう次の船の出る日程が決まっていて行けなかったのかもしれません。いずれにしてもパウロはエペソに立ち寄ることはできないで、使いを使わせて、なんとかミレトスの港町まで来てくれと頼んだ。そしてそこで話したのが今日読んでいるこの告別説教ということになります。少し違う話題となりますけれども、現在キリスト教会の指導者にはさまざまな呼び名があります。カトリック教会や聖公会といったところにもその段階があって、司祭、司教とか、いろんな呼び方がありますけれども、プロテスタントでも教会によっていろんな呼び方があります。長老とか監督という人たちがいる教会もあります。 まあ、私たちのような改宗的な教会では一般に牧師がいます。今日お読みしているこういった呼び方はですね、今日お読みしている使徒の働きに由来していると言われています。使徒の働きで一番、一般的なのは長老という呼び方です。使徒の働きの14章23節ではパウロとバルナバが教会ごとに長老たちを選んだと書かれています。そして今朝読んでいる箇所でも教会の長老たちと呼ばれています。で、注目したいのはまたこの後も読みますが28節です。ここには監督という呼び方が出てきます。また牧師という言い方はありませんが神の教会を牧させるという言い方が出てきます。まあ、こういった聖書の箇所から長老、監督、牧師という呼び方が出てきたと考えられますが、お読みになれば分かりますように実はこれらの呼び方は同じ教会の指導者たちのことを指して言っています。つまり長老というのは、まあ、教会に限らず社会一般で指導的な立場にある 人のことを指す言い方です。まあちょっと目上の人という意味で長老と呼ばれます。監督というのは28節にありますが群れの全体に気を配るという言葉から来ています。つまり、まあ、教会全体をちゃんと見張る、見守る、それが監督ということです。で、牧師とは、もちろん神の教会を牧するというところから来ています。つまり、長老、監督、牧師というのはもともとは違う立場の人ではなく同じ教会の指導者のさまざまな役目、働きを、まあ、指して言っていた言葉だと、まあ、考えられています。まあ、ただ後に教会によってはこの監督、長老、牧師というそれぞれが、まあ、違う立場として呼ばれるようになった教会もあるということです。はい、ちょっとこれは違う話題でしたがここで、少しお話をしておきました。さて、本論に戻りますがパウロが教会の長老たちに語った17節から35節までのメッセージ、使徒の働きにはパウロやペテロがあるいはバルナバとい、違いますね、その他の人たちが語ったステパノなどが語ったメッセージがいくつか、記録されていますけれども少なくとも同じ教会のメンバークリスチャンに向けて語っているのはこのパウロのここでパウロが語っているメッセージだけと言えます。まあ、後に書かれたパウロが書いたさまざまな手紙にのなんて言いますかね原型のようなメッセージがここにあると言えるのではないかと思います。最初の部分18節から21節ではパウロは自分の働きを振り返って特にエペソでしてきたことこれをですねあなた方もよくご存知ですと語りかけて、まあ、共有する、共にそれを思い起こすということをしています。次の22節から27節ではパウロがこのあと将来自分に起ころうとしていること、まあ、聖霊によって示されているそのことをここで明かししています。で、28節から31節では教会のこれからのこと特に異端的な誤った教えが教会を惑わすでしょうということを、まあ、伝えて警告をしています。最後の32節から35節ではまた別のテーマで具体的なお勧めをして、人々を励まそうとしています。さてまず18節から21節に目を通していただきたいと思いますがここまで使徒の働きを読んできたならばここに書かれていることはパウロたちの伝道旅行のまとめそのものだということがわかります。どの町に行ってもユダヤ人たちから反対や迫害があった陰謀があったいつも身の危険命の危険があったしかしそういった中でもパウロたちは堂々と公の場所であるいは時には個人の家ではっきりと御言葉を語ってきました。ユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと 福音の言葉、神様に対する悔い改め、そしてイエス様を信じる信仰を証ししてきた、これはパウロがこれまでしてきたことのまとめと言えます。そして何よりもパウロがここで伝えたかったことは、自分自身が主に仕えてきたということです。パウロの働きは自分の利益や自分の野望、目標のためではなく、神様に、主に仕えてきた、主の働きをしてきた、そのことをパウロはここではっきりと伝えています。だからこそパウロは涙をもって謙遜の限りを尽くして主に仕えてきた、教会に仕えてきた、そしてそのような主の働きだからこそ危険や試練の中でも堂々とはっきりと御言葉を語り伝え教えてきたと宣言することができたわけです。さらに次のところですが、ここでパウロは自分に示されているこれからのことについて証しをしています。ご覧なさい、私は今御霊に縛られてエルサレムに行きます。22節23節を読ませていただきます。ご覧なさい、私は今御霊に縛られてエルサレムに行きます。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ聖霊がどの町でも私に証しして言われるのは、鎖と苦しみが私を待っているということです。これからエルサレムに行こうとしているのは聖霊御霊の導きなんだというよりは、導きよりはもう強い表現で、縛られて強いられてのことだとパウロは言っています。エルサレムへ行けば自分にどんなことが起こるのかわからない。でも確かなことは、鎖と苦しみが待っているということ。つまりおそらくユダヤ人たちは自分を迫害し捕らえてしまうだろう。もうそのことは、確かなことだと、彼は覚悟をしていたというんですね。このあと読んでいきますと、パウロの仲間たちは何度もエルサレムはもう行かないでくれと、断念してくれと、説得したという場面が、少なくとも2回出てきます。それでもパウロの意思は変わりませんでした。苦しみと鎖が待っている場所へわざわざ行きたいと思う人は普通はいません。しかしここでパウロが御霊に縛られてと表現しているのは、このことは私の願いや思いを超えて、主ご自身が、神様ご自身が私をエルサレムへ導こうとしているのだということを、感じ取り、そして確信していたからです。つまりパウロの決意の強さ、それは彼自身の意志の強さではなく、主イエス様に従う者としての決意だったということです。イエス様は十字架にかかられる前、私はこれからエルサレムへ行く、そしてそこで苦しみ、そして十字架が私を待っているだろうと、弟子たちに予告をされました。その後、これはマタイ、ルカ、ヨハネそれぞれの福音書に書いていますけれども、ルカの福音書9章23、24で、読みたいと思いますけれども、このように言われました。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのです。このようにイエス様は、ご自分に従ってくる者は自分の十字架を追って従いなさいと語られましたけれども、このイエス様の御言葉に従うことの模範をパウロは、言ってみれば教会の指導者たちに示そうとしているということです。しかしパウロが御霊によって示されていたのはそれだけではありません。次にパウロは何と言ったでしょうか。24節です。けれども私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、 自分の命は少しも惜しいとは思いません。このようにパウロは言いました。まあ、ここを読むと、ああもうパウロは死を覚悟していたんだなっていうところが心に留まりますが、実はパウロがここで言っていることは、自分には走るべき道のりがある、そして達成するべき奉仕任務があるということを語っているわけです。つまりパウロにはすでにエルサレムへ行く、まあ、これも彼にとっての走るべき道のりであり任務ですけれども、その先にローマへ行くということも神様から示され、それが神様の計画だと確信していました。ですからたとえ命の危険はあっても、自分がローマへ着く前に自分の命が失われることはないという確信もパウロは持っていたということです。ですからただ無謀に死にに行くようにエルサレムへ行くのでは決してないという確信を彼は持っていた。自分には神様から委ねられたするべき奉仕がある、それまでは私は走るべき道のりを走り続けるのだとここで証しをしているわけです。さて2番目の点に入っていきたいと思います。でもう一つパウロが分かっていたこと、それは25節に書いていることですが、御国を述べ伝えて巡回した私の顔をあなた方は誰も二度と見ることはないでしょう。まあ、最初にも言いましたが、パウロはおそらくパウロはもう二度とエペソの信徒に会うことはない、この地に戻ってくることはないという思いを持っていたようです。それは決してパウロが責任を途中で放り出して別のところへ行くのではありません。もう自分はするべきことを行った、語るべきことを語ったという確信がありました。26節の言葉です。ですから今日この日あなた方に宣言します、私は誰の地に対しても責任がありません。この言い方はエゼキエル書33章8節9節の御言葉を、まあ、意識してパウロは言っています。ぜひ後で見ていただきたいと思いますが、エゼキエル書33章8節から9節、まあ、罪を犯している人、悪者に対してはっきりとそれを宣言しなさい、宣言すれば、あなたにはもうその者たちの地の責任を問わない、逆に語らないならその者たちの責任をあんたに問うという、そのことを、まあ、預言者が神様から聞いたという、その言葉が背景にあります。つまりパウロは神の国の福音、神様の御言葉を誰に対してもはっきりと語ったということができました。27節には余すところなくあなた方に知らせたとあります。で実は20節にも余すところなくあなた方に伝えと同じ言い方が繰り返されています。これはパウロが教会の人たちに神様の御言葉、そして神様の御心と計画を語り切った、もう何もこれ以上語ることはないほどにはっきりと伝えましたということです。別の見方をすれば、私があなた方に伝えた御言葉は決してどれも無駄なものは一つもない、無駄なものは何もないほどに私はあなた方に神様の御言葉をはっきりと伝えましたと、まあ、パウロは宣言することができたということです。つまりもうエペソアジアでの自分の働きは十分にしたのだと確信を持って言うことができたということです。まあ、奉仕者として、まあ、私も召されたものですけれども、自分の奉仕が終わるときにですね、最後にこんなにはっきりと言うことができたら、まあ、幸いなことだなと思いながらも、まあ、大体の人たちは、ああ自分はここまでしかまだできなかったかな、まあ、いろんな悔いや後悔を残しつつも、それでも自分に与えられたことはしたのかな、まあ、これは牧師や伝道者だけでなく私たちの人生そのものでも言えることなのかもしれません。このように言うことができたパウロは幸いな人だったなと思います。 さて28節からは今度は教会の人々への注意と勧めが続いていきます。まあ、28節には先ほどお話ししたように教会のさまざまな役職の名前の由来となった言い方が出てきますけれども、まあ、つまりパウロはエペソから来た教会の指導者たち長老たちに彼らがするべき役割務めをはっきりと伝えているわけです。もうこの28節だけでもじっくりと学ぶ内容があるところですけれども、まあ、今朝は簡単に説明することしかできませんが、皆さんでもまた目を留めていただきたいと思います。まずパウロが言っていること、あなた方つまり教会の指導者リーダーたちは自分自身と群れの全体に気を配りなさいと勧めています。教会の指導者たちが群れ全体に気を配る、まあ、これは監督の元になった言葉、しっかりと見張るという言葉ですけれども、それはもちろんですけれども自分自身にも気を配らなければならない。自分の信仰、霊的な状態をきちんと把握しなければならないと進めています。もうこれも最近の、まあ、世の中で仕事をしている人が燃え尽きるとかですね、倒れてしまうということは本当によく言われていますけれども、まあ、それは教会の奉仕者でも同じことです、まあ、しかしもう2000年以上前にですねパウロはすでにこのことを注意していたんだなということに気づかされます。教会の指導者たちは自分の信仰や霊的な状態もちゃんと気をつけなければいけませんよとパウロは言っているわけです。さて次に言っていることもとても重要です。神がご自分の血をもって買い取られた神の教会、教会とは何ですかという質問に対する、まあ、言ってみれば完璧な答えがここにあるなと思わされます。まあ、ここで群れ、あえてパウロが群れと言っていた、キリスト者の集まりがここでは神の教会と言い直されています。つまり神の教会とは神様が所有している、神様に属している、神様によって作られた、まあ、いろんな意味がありますがけれども、とにかく教会は神の教会、神様のものなのだということをここではっきり言っているわけです。なぜなのか、それは神がご自分の血をもって買い取られたものだから。つまり御子イエス様の十字架の血によってあがなわれ救われ召された人たちによって教会は立て上げられていく、それが神の教会ですとパウロさんはここで言っているわけです。つまり私たち自身が神の子供とされた、神のものとされたというだけでなく、教会が神様のもの、神様がご自分の血、つまり主イエス様の十字架の血という尊い計り知れない価値を払って買い取ってくださったもの、それが教会ですとパウロはここで言っています。そのことを私たちは決して忘れてはならないということです。まあ、いつも使徒信条を告白していますけれども、これも何年か前の、新年聖会で教えていただいたことですけれども、信仰告白の中に、教会というものがある、そのことを覚えるべきだと教えられ、ああなるほどなと思いました。まあ、ちょっと語順でなかなか難しいんですけれども、つまり教会を信じると信仰を告白しているのですよということを教えていただきました。つまり教会は神の教会、神様イエス様が尊い十字架の血潮によって買い取られ集められそして建てられたもの、それが神の教会なんだということをここでパウロは語っています。だからその尊い神の教会を牧する監督するために聖霊がある人を教会のリーダーとしてお立てになったんだ。ですから牧師長老監督といった教会の指導者の役割と責任はなんと 大切な重いものであるか、それを教会が、そして指導者自身が自覚しなければならない、そのように言われています。まあ、しかし大事なのは、これは神様の助け、聖霊の働きなしにできるものではないということを、どこまでも私たちは知る必要があるということです。さて、このように教会の指導者の立場、役割、責任の重さ、重大さをパウロが確認してきたのは、実はこの29節から30節で言っているように、パウロたちが去った後、教会の中に凶暴な狼が入り込んできて容赦なく群れを荒らす、さらに教会の指導者の中からも曲がったことを語る者が起こる、つまり教会を異端的な教え、誤った指導者、そういう問題の嵐が襲うということをパウロは知っていたからです。パウロはそのような嵐が、そして激しい試練が教会を襲うということを否定しないどころか、これは確実に来るんだとさえ言っています。だからこそ教会の指導者たちに自覚を促しているわけです。教会を大きな嵐が襲うことは避けられない。しかし、だからこそパウロは教会が御言葉に固く立つようにと進めているわけです。31節で、ここでパウロは再びエフェソでの3年間を思い起こしてくださいと言っています。ですから私が3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い起こして、目を覚ましていなさい。パウロが何よりも大切にしてきたこと、それは神の御言葉、神の御言葉について。神さんの御言葉はどのような働きなのか、そのことを32節で言っているわけです。御言葉はあなた方を成長させる、あなた方を成長させる、つまり神の恵みであり御言葉である主イエス・キリストによって教会が立て上げられ成長していくということです。これはパウロが他の手紙の中でも何度も語っているテーマの一つです。例えばエペソ2章20から21節、エペソ2章20から21節ではこのように語られています。使徒たちや預言者という土台、つまり御言葉の土台の上で建て上げられ、キリストがその要石となって、キリストにあって建物全体が組み合わされて成長する、要約すればこのような内容のことをパウロは言っています。そして次に、御言葉は私たちを聖なるものとし、御国を受け継がせるものである。御言葉は私たちを聖なるものとし、御国を受け継がせるものである、このように言っています。これは私たちを悔い改めへ導き救い、聖なる神の国民としてくださるのは御言葉の働きだということです。そしてさらに、クリスチャンとなってからは私たちを日々養い導くのも神様の御言葉である。つまり私たち信仰者を生み出し、その歩みを最後まで完成し、そして御国の相続者にふさわしいものとしてくださるのが神様の御言葉である、そのことをパウロはここで確認しています。もちろんパウロやさまざまな指導者たちがいなくていいわけではありません。その役割や存在は軽んじていいものではないということは28節で言われていることですけれども、しかしそれ以上に大事なことは、御言葉が正しく教会で語られ分かち合われるということです。そのことなしに教会が立て上げられ成長することはない。つまり私たちを成長させ、清め、導き、立て上げていくのは神の御言葉であるということ。パウロが3年間熱心にエペソで兄弟姉妹と語ってきたことはそのことなんだということをパウロはここで確認し、その神様の御言葉にあなた方を委ねるとここで語っています。さて、最後の点に入っていきたいと思いますが、そしてこの 説教の最後にパウロは具体的な勧めをしています。33節から34節をご覧ください。少しパウロはここで全然違うことを語っているようにも見えます。異端的な間違った教えと、何の関係があるんだろうかと思いますけれども、まあ、それは関係があるということですね。つまり教会にとってお金や経済の問題は正しく扱われなければ大きな問題を引き起こし、教会を危うくするということです。パウロは自分自身のこれまでの歩みを振り返って、自分が模範として教会の指導者たちは私利私欲に走ってはいけない、むさぼってはいけないということを語っているわけです。使徒の働きには人々を惑わしてお金を得ていた魔術師や占い師、あるいはエペソでは神殿の模型を作って金儲けをしている人たちがいました。五章には献金について嘘を言って自分の手元にお金を残したアナニアとサッピラ夫妻が裁かれてしまったという出来事があります。またこの時代、町々を巡っては人々からお金をもらっていた巡回説教家、宗教家といった人たちもいました。そういった人間的な私利私欲とははっきりと離れることが大切ですとパウロは、まあ、教会の指導者たちに語っているわけです。でパウロは自分自身の証として自分自身の必要のために働き、そしてまだ生まれたばかりの弱い教会や信徒をつまずかせないように努力してきたと言っています。まあ、これはパウロが天幕作りの仕事をしていたということとも関係があると言われています。まあ、つまり、パウロは、本当にまだ弱い教会、そしてまだ生まれたばかりの信徒たちにつまずかせないように自分の手でも働いたのだと証しをしています。その一方でパウロは成長した教会が働き人奉仕者をしっかりと支えなければならないということも語っています。そしてこの時パウロは非常に困窮していたエルサレムの教会の信徒たちのための献金を持っていく途上にあったわけです。つまり私たちは労苦して弱い者を助けなければならない、そのことをパウロはここで語っています。大切なことは私たち一人一人が貪欲と貪りの罪から離れ、地に宝を積む生き方ではなく天に宝を積む生き方へと変えられていくこと、何よりもそれが私たちのこの社会世の中に対する証なんだということをパウロはここで言っています。ここで、パウロは有名な御言葉ですけれども、福音書のどこにも書かれていないイエス様の言葉を引用しています。受けるよりも与える方が幸いである、主イエス様がそのように言われました。だからこの言葉をあらゆる時に覚え実践するべきですとパウロは訴えているわけです。まあ、確かにこれと同じ御言葉は福音書をどこを探してもないんですね。しかしイエス様が歩まれた道、イエス様ご自身が受けるよりも与える方が幸いであるというこの言葉そのものだったということを私たちは知っていると思います。有名な賛美歌に、全てのものを与えし末死のほか何も報いられなかったという歌詞があります。また第二コリントの8章9節では主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました、それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためですと書かれています。キリストがそうしてくださったのだから私たちは受けるよりも与えるものとなるべきである、そのようにパウロは訴えます。もちろん何も受けないまま与え続けるなら私たちはたちまち何もなくなって倒れてしまうでしょう。しかし私たちは実はそうではありません。主イエス様の恵みを愛を限りなく受け続けています。私たちは与えられて満ちたり満ち溢れています。だから私たちはこの恵みを惜しみなく与え 捧げることができます。それどころか私たちが与え捧げることなしにこの神様の恵みを本当の意味で味わい喜ぶことはできないと聖書は語っているわけです。私たちは与えることによってさらに与えられ満たされる、これが聖書の恵みの原則です。受けるよりも与える方が幸いである、それはこの神様の恵みの原則を言っている。そして私たちが貪欲と貪りの罪から守られ、そこから解放され、そして私たちの生き方そのものがキリストに習うものとなっていく、そのためにもこの受けるよりも与える方が幸いであるという言葉をいつも覚えていなさいとパウロは最後に語ったわけです。さてこのように語り終えたパウロは教会の長老たちに別れを告げました。36節から38節をお読みします。こう言ってからパウロは皆と共にひざまずいて祈った。皆は声を上げて泣き、パウロの首を抱いて何度も口づけした。もう二度と私の顔を見ることがないでしょうと言った彼の言葉に特に心を痛めたのである。それから彼らはパウロを船まで見送った。パウロの生涯を、映像化したものもいくつもあるようですけれども、おそらくパウロが改心した場面と並んで、この場面はおそらくもうそういう映画にすればクライマックスになるような場面だと思います。これまで、もちろんこのメッセージの中にもパウロの、熱い思いが伝わってくるものがありましたけれども、最後の別れの場面で彼は、感情と気持ちを爆発させて声を上げて泣いて何度も口づけをして別れをしたというんですね。もちろん御国での再会を信じているとはいえ、もう二度と顔を見ることはないでしょうという別れはやはり寂しく辛く悲しいものではないかと思います。このようにしてパウロはエペソの長老たちに別れを告げて船に乗り、困難が待ち受けるエルサレムへと向かっていきました。今朝はパウロがエペソの教会の長老たちに語ったメッセージを、もうざっと見てきたわけですけれども、大切なことをいくつも語っています。短い時間で聞くにはあまりにも多くの内容だったかもしれませんが、ぜひ読み返していただいて、この中のいくつかでも今朝私たち一人一人が心に留めることができればと思います。お祈りしましょう。